今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙12章の一節です。ローマ人への手紙12章の一節、新約聖書の317ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙12章の一節、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。以上の箇所からふさわしい礼拝をと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ローマ書を読んでいただきましたけれども、この11章あるいは10章からでしょうが、11章の終わりまではかなりですね、この教理的なことあるいは神学的なことがあって、ちょっと難しいかなと、どういう意味だろうかと考えさせられること多かったんですが、この順序に入りますと、まあ、ガラッと雰囲気が変わるといいますか、私たちの生活のあるいは教会の歩みのさまざまな具体的な事柄について、多く語られていくこととなります。その面では私たちがよく知っている聖書の言葉もこの十二章以降によく出てまいるかと思います。今日は十二章の特に一節に目を留めるわけですけれども、私たちが献身と言いますと、それは牧師、伝道師あるいは宣教師になることと即考えてしまうところがあります。ですがそうではないわけですね。そして私たちは礼拝を捧げているわけですけれども、礼拝と献身とはやはり深く関わりを持っております。そのようなことが今日の箇所においても語られております。聖書はこのところで、この兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。このところから献身についていくつかのことが私たちに語られております。見ていきたいと思いますが、まずその第一は神の憐れみによる献身ということです。この一節で、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めますとあります。これは献身の土台とも言えることですが、なぜ献身なのかとなります。神の憐れみとありますが、この言葉は神の数々の憐れみ、一つではなくいろんな数々の神の憐れみということであり、私たちは神から数々のこの憐れみを受けているというわけです。考えれば何よりもまず私たち罪人であったわけですけれども、神が罪人の私たちを愛して憐れみ、一人子イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださいました。そこには神の深い憐れみがあります。私たちが例えば自分に対して悪意を持つ人を救うために犠牲を払うことができるかとなると、と考えて返事はできないかもしれません。そのようなことを考えれば神の憐れみがどれほどであるかということがよくわかるかと思います。もちろん神の憐れみはそれだけではなく、私たちを生かし日々必要なものを与え満たしてくださる、さまざまな戦いにおける支えやあるいは勝利、そんなところにも数々神の憐れみはあります。まあですが憐れみという言葉に抵抗を感じる方々も時にはおられます。確かに憐れみという言葉にはですね、憐れみを注ぐ方にはまあ傲慢、 そして受ける方には、卑屈さがあるように感じてしまうこともあります。ですが聖書の言う憐れみというのはそのようなものではなく、愛という言葉に置き換えることもできるようなものであって、決していやらしいものではないわけですね。神の愛、憐れみということでした。そしてここで言われるのは、それはこの神の憐れみのゆえに、神の憐れみを受けたゆえにあなた方に進めますとあります。ですから私たちの神への献身は神の憐れみを受けたからというわけです。その神の憐れみを受けたあなた方ですから、その憐れみを受けた者としてあなた方に進めます。そのように言われているわけですね。私たちが献身的に歩むとするならば、それは強いられてとかいやいやではなくて、私たちが受けた神の数々の憐れみのゆえであり、それに対する感謝、喜びを持ってなされるものであるわけです。ですから献身は神の憐れみによる、憐れみを受けたもののあるゆえの献身でもあります。次には第二には神への献身ということですが、神の憐れみを受けたものとして、神の愛を受けたものとしての献身についていくつか語られております。その献身の一つは、体をもっての献身ということがあります。十二章の一節で、あなた方の体をとあります。体をとある通りです。時としてこのような方がいます。その礼拝や奉仕において、私は心においては神に仕え、心は神に捧げているんです。素晴らしい言葉と見えるわけですが、ですがそう言いながらも実際は礼拝やあるいは奉仕を軽んじたりもしていることがあります。例えば結婚においてお互いへの献身がそこにあるわけですけれども、ところもし伴侶に対して私はあなたを愛している、私の心はあなたに捧げていると言いながらも体があっちを向いていてはおかしなことになります。ところが神に対してはそのようになってしまいやすいわけですね。私たちはこの魂を罪から贖われただけではなく、この体をも神によって贖われ救われたものであるということでした。この神の憐れみのゆえに神に贖われた体を神に捧げ、神の栄光を表すものでありたいと願っているわけですね。今ローマ書十二章を開きましたが、もうすでに見たところですけれども、ローマ書の六章の十三節にこのようにありました。ローマの六章の十三節をお読みしますけれども、こう言われています。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいとあります。私たちはもちろん年齢やあるいは健康あるいはいろんなことが違っているわけですから、みんなが同じようにということは決して言われてはいないわけですね。それぞれが与えられたこの贖われた体を持って神に捧げ、そして歩みなさいということでもあります。そこで聖書はあなた方の体をと進めております。次にはその献身は、二つ目には神に喜ばれる、献身ということでした。十二章の一節で神に喜ばれるとあります。誰か人に対して贈り物をするときにはやはりいろいろと考えます。相手の方の年齢や健康や好みやいろんなことを考えて贈り物を決めます。ならば神への捧げ物についてもそうであるわけです。神が喜び受け入れてくださる捧げ物を捧げようということになるわけです。神の喜ばれる捧げ物といえば、私たちはカインと アベルの捧げ物を思い起こすことができるかと思います。アダムには二人の息子がいました。二人はそれぞれ神への捧げ物を持ってきました。そして神に捧げたわけです。ところが結果はどうだろうか。ご存知のように聖書はこう語ります。カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。しかしカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せたとあります。神はカインの捧げ物を拒み、アベルの捧げ物は受け入れたというわけです。まあ何が問題だったんだろうかとあります。カインの捧げた農作物がダメだったのか、アベルの捧げたその家畜ならばよかったのか、そうではないわけですね。ここで聖書を見ると、神はアベルとその捧げ物に目を留められたとあります。また、カインとその捧げ物に目を留められなかったとあります。問題は、捧げるその人自身であったわけです。捧げる正しい心がなく捧げたものと、本当に感謝を持って捧げる、その捧げたものとの違いがやはりあるわけですね。神が喜ばれ、そして受け入れられる捧げ物は、捧げるその人自身が感謝とまた賛美の心を持って捧げるか否かにもよってくるわけです。神は捧げるですね、その人自身、そしてその人の捧げ物、その人の心を見ておられるということでした。ですから聖書を見ても、まず自分自身を主に捧げと言われたりもしています。ここで神の深い憐れみと愛を受けた者として、神への心からの賛美あるいは感謝を持っての捧げ物こそ、神は喜び受け入れてくださるということでした。そのような献身こそ神は喜んでくださる。私たちの捧げる心はどうなんだろうか。神が私たちと私たちの捧げるものをご覧になったとなるわけです。神に喜ばれる捧げるもの。そしてその献身は、三つにはこの全き献身ということがあります。この一節で、聖なる生きた捧げ物としてとあります。聖なる生きた捧げ物として、このところの捧げ物という言葉は、意味深いものであるわけですね。聖なる生きた捧げ物として捧げなさいとありますが、この捧げ物という言葉ですけれども、これは旧約聖書の時代になされていた全焼の生贄という捧げ物を指す言葉でした。旧約聖書をご覧になると、捧げ物にもいろいろありました。感謝を持ってするものやら、神様との和解をするための捧げ物やら、いろいろありましたが、その中に全焼、すべて焼く、すべてを焼き尽くすという意味での全焼の生贄というものがありました。確かに旧約聖書の時代にはいろんな捧げ物がありましたが、その中でもこのすべてを焼き尽くす全焼の生贄というのは特別なものでもあったわけです。それはその言葉通りに、生贄の動物はすべて焼き尽くすということでした。他の捧げ物の生贄はですね、全部を焼き尽くすのではなく、その生贄の一部が祭司などに下げ渡され、そして祭司はそれらを食べるようにとなっていたわけです。ですが全焼の生贄だけは祭司といえども手をつけてはならず、 すべてを神へのものとして焼き尽くす、そのような生贄であり、それはですね、全く神への献身、それを表す意味するものであったわけです。神への全く献身ということでした。じゃあ私たちの献身はどうなるだろうかとなるわけですが、このことに関しては、例えば聖書に出てくるアナニアとサッピラという夫婦のことがあります。新約聖書の教会が生まれたばかりでしたから、教会には本当に多くの必要がありました。貧しい人や大変な方々もいたわけですから、その中で助け合うということがなされていて、教会に多くの必要がありました。そこでバルナバというクリスチャンは自分の土地を売り、その代金のすべてを捧げたわけです。バルナバの家族がどういう家庭であったか分かりませんが、でもバルナバはですね、その持てるものを売って、そして教会に捧げ、それらを貧しい人や大変な方々を支えるものとして用いていたわけです。まあそれを見てですね、アナニア夫婦は思うわけです。負けてたまるものか。負けじとですね、今度は彼らも自分の土地を売り捧げたわけです。ですがそれは持てるものの、持ったものの半分を隠していて、これはバルナバさんと同じく私の持てるすべてのものであり、このすべてをお伝えしますというわけですね。ですが神はすべてご存知であり、彼らは神によって裁かれることになりました。まあ、ここで誤解してはならないのは、アナニア・サピラが裁かれたのは全部を、すべてを伝えなかったからではないわけですね。聖書を見るとその時ペテロはこう言いました。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだというわけです。アナニアたちの罪は神を欺いたというわけです。ですから彼らは別に、これが私の売ったすべてのものですと言って偽らなくてもよかったわけですし、無理やりそれを売ることもなかったわけですし、売ったとしてもそれは彼らのものであり、自分たちのために置いておいて、そしてその中から捧げることもできたわけです。ところが彼らは、これは私のすべてですと言ってですね、偽って捧げた。神を欺いたからだというわけです。このことはペテロの手紙においても語られているわけですが、そこで求められているのは神への全く献身の心であったわけです。自分のものをですね、持ってはいけないとか、そういうことでは決してないわけです。捧げ物においても神への感謝献身があるのかと問われてもいるわけであって、決して見栄とか、あるいは競争心、そういったもので捧げるものではなかったわけですね。まあこのような神への献身があります。体を持っての献身、あるいは神に喜ばれる献身、また全く献身ということがあります。そしてローマ書に戻りますと、その三つ目には献身の礼拝、献身と礼拝ということがあります。この一節において、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。それこそあなた方にふさわしい礼拝、このところのふさわしいという言葉は、以前の第3版ではですね、霊的な礼拝、霊的と訳されていました。霊的、まあ、これは分かるようで分かりにくい言葉でもあったと思います。まあ、ともすれば霊的ということで全て解決してしまいそうですが、霊的、分かりやすいようで分かりにくいわけですが、この霊的と訳された言葉は、それこそふさわしいとか理にかなった、あるいは当然のといった意味合いの言葉でした。ですから献身こそがふさわしい、当然の理にかなった礼拝ですよというわけです。 旧約聖書の時代において礼拝においては動物の捧げ物が捧げられていました。今はそのような動物を捧げることはありませんが、私たち自身を捧げる献身、それがふさわしい理にかなった当然の礼拝ですよというわけです。そのような意味からも礼拝は受け身でもないわけです。時に人々は言うわけですね。礼拝を守っても受けるものはない、恵まれない。ですが礼拝は受けるものをひたすら求めるものでもなく、神に捧げる、それが礼拝だとここで語るわけです。その意味では礼拝を捧げるという言葉はまあふさわしいものでもあるわけです。まあ、戦後日本でもアメリカ兵を見るとこのガムをくれと言ってですね、子どもたちも人々もせがんだと言いますけれども、礼拝はそのようにくれ、あるいは与えてくれ、それをひたすら求めるものではなく、私たちが自らを捧げる決意をなす、それが礼拝でもあるということでした。献身の礼拝とありますが、そして次には最後には四つ目には奉仕と礼拝、奉仕と礼拝ということがあります。この十二章一節の礼拝という言葉は、礼拝というこの言葉ですが、この奉仕という意味も持っています。そういうふうに訳されたりもしている聖書の箇所もあります。奉仕、この礼拝は奉仕とも言えるわけです。この礼拝という言葉は旧約聖書の時代に祭司が礼拝においてですね、この犠牲の生贄を捧げる働き、礼拝において犠牲の生贄を神に捧げるその奉仕、それを指している言葉でした。ですから礼拝と献身と奉仕、これらは深く関わっているわけです。そして奉仕も献身によるものであり、献身のない奉仕は虚しいものでもあるわけです。人に見られるための奉仕、あるいは人から褒められるための奉仕、あるいは人に見せるための奉仕、人から評価されるための奉仕であっては、それらは虚しいわけですね。そしてまた今度は奉仕のない献身もいかがなものかとなってくるわけです。奉仕という身のない献身はないわけですね。まあそのような奉仕、神に仕えるということ、そこにおいてはこの地上においては時には何の報いもないということもあったりします。奉仕をしたからといっていつも褒められるわけでもありませんし、人はその人々がその奉仕を見てですね、いつも見ていてくれて称賛してくれるとも言えないわけです。隠れた奉仕も本当に多くあります。奉仕をしたからといって教会での地位が上がるというものでもない。それどころか奉仕によって時間においても時には財においても犠牲を伴うということ、犠牲を払うということもあります。そのような奉仕にクリスチャンたちが何の欲得もなく励んでいる姿を見るとですね、本当に感謝でもあるわけです。奉仕に対してありがとうございます、ご苦労様ですとですねしか言えないものかもしれませんけれども、本当にそれらの献身的な奉仕に心から感謝するものでもあるわけです。確かにこの地上においてはそれに対して人々からの称賛やあるいは何かの報いがないかもしれない。でも神はその働きに対して全て見ておられ、必ず祝福を持って応えてくださるということです。地上においてもそうでしょうし、天の御国においてもそうであるわけです。それらの働き奉仕は天に宝を積むということになるわけです。そしてやがて私たちが地上での生涯を終えて天に帰った時、神様からですね、よくやった良い忠実なしもべとの言葉をかけてくださることになると思います。よくやった良い忠実なしもべたちよと言われるわけです。 そしてそういうところで私たちは自分が天に積んだ宝に驚くことになるわけですね。それは捧げ物においてもそうですし、あるいは奉仕や礼拝、さまざまなことにおいてもそうですが、本当に私たちが天に帰った時、自分が積んだその宝に驚くことになります。いつの間にこのような宝を積んだのかと驚くかもしれません。ですがもちろんその時には私たちは言うことになると思います。あの忠実なしもべが主人に対して言いました。主人からよくやった良い忠実なしもべと言われた時にですね、いえ私はなすべきことをしただけですと、その忠実なしもべは答えました。私たちもやがて天において帰った時、神からよくやった良い忠実なしもべと言われた時に、いえなすべきことをなしただけですと答えることになるかと思います。まあ、こうして私たちは神様から大きな愛と数々の憐れみを受けて救われたものです。そのようなものであるゆえに神への献身を新たにするものです。体をもっての献身や、あるいは全く献身、献身をもって礼拝を捧げ、そして献身をもってですね、奉仕に導かれるものでありたいと思いますし、それがふさわしい礼拝であり奉仕であることをもう一度覚えるものでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはあなたから数々の憐れみを愛のうちにいただきました。あなたからの愛を受けた者として、またあなたの憐れみによって救われた者として、私たちが本当に自らをあなたに捧げ献身し、それぞれ牧師、伝道師、宣教師となる者もいれば、あるいは信徒の立場にあって、本当に教会にあって、多くの働きを担い、献身されている方々も多いと思います。それら一つ一つはあなたがご存知であり、やがて私たちが御国に帰ったときに、よくやった良い忠実なしもべと、あなたからお言葉いただくことのできるものとなしてくださるようにお願いをいたします。私たちの礼拝奉仕、それが本当に人々から称賛され、また地上において報いのあるものではないかもしれませんが、あなたはすべてご存知であることを感謝いたします。神様、あなたの御言葉を感謝し、私たちが献身を新たにすることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。